The third key.
Zip FM.
Opener.
People by people.
スズクエツコのナビゲートでお送りしています。女性の新しい世界の扉を開くプログラム ZIPFM オープナー。ここからはテーマにちなんだ鍵を握るスペシャリストをお迎えするピープルバイピープルのコーナーです。今日は美人かどうかは関係ない、顔で得する扉を開くため、オープナーではもうおなじみの方に来ていただきました。合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり、さらに名城大学で教壇にも立っていらっしゃる鷲津秀樹先生です。先生こんにちは。
こんにちは。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生には心理学の観点から人の表情の変化について教えていただきたいんですけれども、目は口ほどに物を言う、という言葉もありますけど、顔の表情と心理っていうのは密接な関係にあるんでしょうか？
ありますね。これは世界各国共通で、基本的な怒りとか悲しみとか喜びとか、こういう表情が一緒です。
そうですよね、国によってなんかこう笑ってる表情が怒りの仕草でとかないですもんね。
ないですね。
世界共通で。
はい、そうです、
これはどうしてなんでしょうね。もう DNA なんでしょうかね。
そうだと思います、これはやっぱりそれを見て、人に判断してもらえるようにという表し方の一つですね。
赤ちゃんの時からだとそうですもんね。
そうですね。また赤ちゃんっていうのはですね、この表情とか仕草、これは敵意を抱かないような表情になっているんですね。
見た人が敵意を抱かない表情、不思議。
愛されやすいということですね。例えば赤ちゃん、よく首を、赤ちゃんと言いますか幼児ですね、首をなんか親っとこうかしげたりしますよね。でもあれをされると何でも許しちゃう。
かわいい、
かわいい、そうですね。こういう仕草がいろいろとありまして、顔とかそういう作りも愛されやすい形になってるんですね。
具体的に言うとどういうことですか？
例えばね、目の位置っていうのが顔のちょうど縦で言うと顔の真ん中あたりにあるんですね。これが一番その敵を抱きにくいポジションなんですよ。それがだんだんと上の方へ移動していくわけですけども、
顔が大人に近づいていくと。
そうですね。
はあ、確かに。じゃあ目指せ赤ちゃんになってくるんでしょうかね。
そうですね。赤ちゃんの仕草というか、その幼児の仕草というのは参考になることがすごくあります。愛されるって言いますかね。
仕草で言うと、じゃあ例えば、
例えば赤ちゃんですね、両手をよく使うんですよ。
使いますね。
例えば物を飲む時とか、
両手で飲んでる。
はい、
はい、
そういうのはもう仕草としてはすごく可愛く見えちゃうんですね。
それ大人がやってもそうなの？
多分大人でも相当可愛いような気がしますね。
確かに。でもちょっとぶりっ子と言われてしまうような仕草かもしれません。
難しいかもしれないですけども
、みんなカフェオレを頼もう。カフェオレボールだったら自然に両手で飲みますからね。
そうですね。
これは、
あとドアをね、両手で開けたりとか、両手を使ってという仕草は可愛く見えやすいですね。
そうですか、取り入れていきましょう。
そうですね。
では仕草にとどまらず、では顔で得する、美人じゃなくても顔で得するというのが最終目標にしている今日の扉なんですけれども、逆に表情で損をしている人というのもいるんでしょうか？
これはおられます。まず抑圧されている人ですね、感情をあまり顔に出さないようにと、そういう育てられ方をしたとか。
それはどういうことですか？
例えば泣いたら怒られたとか、それからあんまりはしゃいでると怒られたとか、そういう感情をあんまり出さないように、そういう環境におられた方は抑圧すると、そうすると何を考えてるのかわからないということで、あんまり信用されにくくなります。
もったいないですね。
もったいないですね。
あとはどうでしょう？
そうですね、あとは視線の問題があります。
視線、
はい、視線を外さない人、
じーっと見つめ続けてしまう人。
そうです。これはプレッシャー与えますから、
話しづらくなっちゃいますね。はい、確かに。
これデータでは特に日本人の女性で、見続ける人っていうのはかなり評価が低いですね。悪い印象を与えてます。
外国だと違うんですか？
違います。例えばアラブでいうと、ずっと見続けないといけません。
じゃないとダメ。
ダメ。 日本はもう特別です。
あ、そうですか。
日本は、日本人は特に女性は視線をある程度外した方が、例えば4秒ぐらいに1回ぐらい外すとか、
はい、
そういう感じの方が好感持たれますね。
いい印象を持ってもらえる、
はい、
見続けはダメだし、ずっと視線そらさないのももちろんダメだし、
そうですね、まあ視線を合わせられないのもまずいですけども、
うん、はい、難しい問題です ね、
ですね。
意外と無意識でやってる部分なので、
うん、上手に視線を外すっていうのは難しいですけど大事ですね、
はあ、じゃあなんて言うんだろう、こう、まあ、理論的になるかもしれないんですけど、
はい、
どういう風に視線を送ってどういう風に反らすといいんでしょう。
視線の外し方っていうのは大体、はい、自分の利き手の反対側の方がすんなりと外せます。
お、今じゃあ先生に向かってやってみますね、
はい、
私は右利きなので、
はい、
左に反らす。
そうですね、
右に反らす。あ、違う違う、
右ちょっとね、わざとらしくなっちゃうんですよ。
だし自分自身でも違和感があります。
ありますか。
作為的な感じが。
そうですね。
ああ、
反対側に、利き手の反対側に外してまたすぐ戻すと、
ちょっと見つめてさっと反らす、
はい、
ちょっと見つめてさっと反らす、これが自然にできるようになったら、
そうです、
まあ、損することはないと、
うん、相手はすごく気が楽に話せますね。
うん、はい、じゃあいい印象を持ってもらえる、
はい、
いや、そうなんですね、うん、視線のこととかも そうなんですけれども、
はい、
先ほどあった抑圧、その無標準近いとちょっと信用されなくなってしまう危険性がある、
はいはい、
じゃあやっぱり表情が豊かな人ほど魅力的になってくるものなんでしょうか。
はい、そう思います、
うん、
やっぱりそういう喜怒哀楽っていうのが分かりやすいっていうのは魅力だと思いますね。
よく笑う人、
はい、
ということですか。
そうですね、笑うだけでもないんですけども、
はい、
例えばその怒るとか悲しむ、
はい、
これも大事ですね。
これも出した方がいい。
出した方がいいです、
怒ってるの見せない方がいいんだと思ってました。
皆さんそう思ってるんですけども、下手な怒り方をするからまずいんですね。
怒り方にも上手下手があるんですか。
例えばプンと、どう言いますかね、例えば口を突き出すとか、
うん、
ちょっと膨れ面をするとか、
はい、頬を膨らますイメージ
ありますよね。
これ
から泣く時でもそうです。やっぱりほろっと涙を流すとか、
うん、
そういう風なのができるできないではものすごく違うと思いますね。
私どうだろう、できてるのか自分でチェックしたことないです。
そうなんですよね、そこが問題です。皆さんそういう笑顔はチェックされるんですよ。
毎日チェックしてますよ。メイクが終わったらニコって笑ってよし行ってきますみたいな。
そうですね、鏡を見て口角を上げるチェックとか、これはよくされるんですね、
はい、
問題は鏡を見るっていうのは、鏡を見た時っていうのはいい顔をしちゃってるんですよ、無意識のうちに。
そうですね、
自分の中で気に入る顔、表情してるんですね、
はい、
ところがネガティブな顔っていうのはノーチェックなんですよ。
うーん、
ところがここが一番大事なんですけども、そういう怒った時の顔が素敵とか、それから恥ずかしがった時の顔がすごく可愛いとか、
はい、
そういう悲しい涙ですね、涙の時に思わず共感してしまうような表情、こういうのがすごく大事なんですよ。ところがこれは全部ノーチェックなんですね、皆さん。
じゃあ表情、顔で得したいぞ、表情で愛されたいぞと思ったら、
はい、
いわゆるネガティブな感情といわれる表情ですね、怒り顔、
はいはい、
悲しむ顔、
はい、
それから、恥でしたっけ、
はいはい、
これをじゃあ、ま、隠しカメラを、自分で隠しカメラっていうのも隠してないぞって感じですけど
そうですね、
でもちょっと長時間撮影してみて、
はい、
自然な表情撮れるまで自分でチェックしてみるといいですね。
そうです、ビデオの方が本当にいいですね。ビデオチェックするとびっくりします、こんな顔してたのかと。
あ、そうですか、
ね、結構がっかりされる方多いですね。
自分でそこまで下手じゃないと思ってたんですけど、でもじゃあ上手な、こういう人は上手だよっていう人ってどういう方なんでしょう。女優さんとか、
女優さんとかでいうと僕から見ますとですね、上戸彩さんとか米倉涼子さん、
はい、
ネガティブな表情が上手ですね。上手と言いますか、持って生まれたものなのか分かんないですけども、
はあ、確かに笑顔素敵ですけど、
はい、
へ、
怒った顔が魅力っていうのはそういうことなんですよね。
気持ちのいいと言いますか、
うん、
米倉涼子さんなんかも、
ね、そうですね、
はあ、はい、じゃあこのネガティブと言われる感情の表情、
はい、
自分で研究することを忘れずに、
はい、そうですね、
ちょっとこれは頑張っていきましょう
そうですね、ぜひ 皆さん頑張っていただきたいですね。
はい、この表情を豊かにすれば、はい、心理的にも明るくなってくるということはあるんですか？はい、
あります、これはですね、人間2つの変わった感情を同時に、持つことはできないんですね。だからすごく嬉しい時とか喜んだ時に、怒れないですしね。
はい、
はい、ですのでこういう笑った顔を出している時、笑った表情をしている時っていうのは怒りが減りますから、
はい、
当然のことながらコミュニケーションも変わってきます。
はあ、じゃあ表情にこう引っ張られた感情がついてくることがあると。
ついてきます。
あ、じゃあ笑う角には福来たるっていうのは
本当です。
間違ってくない、
はい、笑った方がいいですね。
じゃあ自分でハッピーになりたいなと思ったら、はい、やっぱり自分の表情を自分でちゃんとコントロールしていくことっていうのが大事になってくるのかもしれないですね。
はい、そうですね、ぜひそのコントロールの方法っていうのを身につけていただきたいですね。うん、
はい、
例えて言うと頭の中にすぐ自分の大好きなものをイメージできるかどうかの練習です。
はい、寿司
いいですね、
焼肉と、
はい、いいですね。それをね、具体的な映像で頭の中に置くんですよ。
ああ。
そうすると嫌な顔ができないんですよ、人間。
そうですね、
それをイメージしながら怒れないんですよ。
はい、
だからここ一番の時はそういう自分の一番大好きなものを映像として頭に留めながら喋、はい、るととても素敵な表情になってます。
ああ、自分の好きなものを考えてる表情に引っ張られていくから印象も好感が持たれやすくなって、
そういうことです。
もうずっと焼肉のこと考えていこう。
そうですね、面接の時なんかは大事ですね。
そうですね、緊張もしがちな面接なんかの時には柔らかい表情にもなるでしょうし、は
い、そういうことですね、素敵な表情になりますから、
ね、顔で得して生きていきましょうね。
はい、はい、そうですね。
さあ、それでは最後の質問に移ります。はい、心理カウンセラーの鷲津先生が思う表情で得する鍵とは一体何でしょうか？
はい、自分の気持ちを上手に表現するということはとっても大事なことですね。はい、人生に大きく影響しますから、それにはまず知ることですよね。
知ること、
はい、自分がどのような表情をしているか知らないとダメ。笑った顔だけ鏡の中だけじゃなしに、いろんな自分の顔を知ることです。客観的に知ることですね。それをどのように変えていくか。だからぜひ自分が大好きな自分の顔になるように、そういうふうにいろいろとちょっと自分の顔を客観的に知っていただきたいですね。
はい、今日も様々なお話をお伺いいたしました。
はい、
People by People、 今週は合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーで講師でもいらっしゃる鷲津秀樹先生にお話をお伺いいたしました。今日も本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ZIP FM Owner。
I'm high.
フェイスレディーガガ、ポーカーフェイスじゃダメ、表情豊かな方が魅力的ですよね。で、表情豊かな方が得をすると鷲津先生も先ほどおっしゃってましたが、ただ笑顔だけではなくネガティブな表情をこそ魅力的であろうと努めるっていう、その怒った顔、悲しい顔、あるいは恥ずかしいっていう時にも、その自分の顔ってどういう顔してるんだろうっていうね、その観点は今まで私ノーチェックだったんですね。で、自分が大好きな自分の顔になれるように、客観的にぜひね、そんなネガティブな時の表情をこそ自分で知って努めていきましょうね。はい、ぜひ顔で得をしましょう。今週のピープルバイピープルは合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーの鷲津秀樹先生にお話を伺いいたしました。鷲津先生のベルコスモカウンセリングについて詳しくは合同会社ベルコスモのウェブサイトでご確認ください。オープナーの番組ブログでもリンクを貼っておきます。さあ、シップFMオープナー、それでは続いてはこのコーナー行ってみましょう。